이 꾸르파레양 이타강아와 오흠사그라
イランカープテ、おはようございます。2013年3月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第143回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日3月11日は東日本大震災から丸2年となります。東北地方の復興の状況はいかがでしょうか。北海道の方はですね、柔らかな日差しから春の気配が感じられるようになりました。ただし雪はまだたくさん積もっております。アイヌ語で、3月はモキウタチュップと言います。本日はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンとピリカカンピソチはお休みです。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月18日付北海道新聞より、演劇や古式舞踊、アイヌ文化披露。アイヌ文化伝承に取り組む人々がその成果を披露するシシリムカアイヌ文化祭が2月17日ビラトリ町中央公民館で開かれた。約200人の町民らがアイヌ語の演劇や古式舞踊を鑑賞した。同アイヌ協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会、町ニブタニアイヌ語教室が主催し、今年で24回目。ニブタニアイヌ語教室成人の部の発表では、昔話、狐のチャランケ、チャランケとはダンパンのことです、を約20人がアイヌ語と日本語の両方で演じた。舞台ではこのほか、同アイヌ協会エリモ支部メンバーによる古式舞踊なども披露された。会場には地元の職人が作ったアイヌ民族の伝統工芸品や日頃の活動を紹介するパネルなども展示された。本日2つ目のニュースは、2月15日付北海道新聞、ウエピリカ関根真希さんの回です。20年ほど前に他界した祖母はアイヌ語を話せる人でした。私たち孫のことをコルソンと呼んでいました。クは私、コロは持つ、シオンはフンが語源のようですが、これが子供を可愛がって呼ぶ時のアイヌ語です。私の生まれ育った家は、普段からアイヌ語がポンポンと飛び交う環境で、よく耳にしました。今、なんて言ったの?と、よく両親や祖母に尋ねたものです。子供に聞かせられないことを話すときや、用事を言いつけるときに使っていたような気がします。私自身も、ワッカエンコレヤン、お水ちょうだい。イコロエンコレヤン、お金ちょうだい。ひよーいおい、ありがとう、など、いくつかの言葉を普通に使っていました。しかし、それ以上にはアイヌ語を覚えようともせず、大切な言語だとも思わずに大人になりました。そんな私にアイヌ語と向き合う転機が訪れたのです。結婚し、子供が生まれ、大好きな工芸も思うようにいかなかったとき、茅野茂さんからアイヌ語のテープ起こしの仕事をさせてもらいました。作業を進める中で、あれ?聞いたことがある、という言葉がいくつもありました。子供の頃に聞いたおばあちゃんたちが話していたアイヌ語に再び出会い、嬉しくなりました。私には本を開くと眠くなる習性がありますが、それ以来アイヌ語辞書をなんとなく開く機会が多くなりました。ある日、弟から電話があり、エパタイって調べてくれ。嫁がアイヌ語だって言うんだけど、日本語だべ。私は自信を持って、日本語だべさ、 と言いながら辞書を開き驚きました。エパタイってアイヌ語辞書に載ってるわ、バカ、愚か者だって。弟は電話口の向こうでびっくりしていました。私たち兄弟姉妹はずっとエパタイを日本語だと思っていたのです。私たちの子供時代に普通に使われていた言葉が近頃の子供たちの口からは聞こえなくなり、少し寂しい気もします。本日3つ目のニュースは2月19日付朝日新聞特別連載、風の歌、森の声、アイヌアートの作家たち、第1回父に導かれ極めた技、藤戸武樹さんの回をお送りします。鮭を取り、鹿を襲い、親子で戯れる。歩きながらふっと斜めに顔を上げる。そんな自由で生き生きとした熊の姿をぶっつけ本番で掘り上げる。毛の一筋一筋の飲み跡も鋭く、他の追随を許さない。昔は観光地でみんな熊を飼っていた。自分でも飼って大好きだったな。旭川市で生まれ、木彫り職人の父、武雄さんのもと、12歳で熊を掘り始めた。せっかく掘っても父は気に入らないと割って火にくべた。どうやったら割られないか必死になった。職人の多い土地を渡り歩き武者修行もした。1963年29歳の時、お前の酒に負けたと突然父が言った。翌年父が亡くなった時、竹木に熊も負けたって言ってたよ身内から聞いた。父の教えは、熊が完成するまで他のことをやるな。40歳頃まで熊掘り一筋できた。転機は69年、観音像を半年以上かけて掘り上げたことだ。移り住んでいた阿寒湖畔、現釧路市の人から依頼されたが、やり方がわからない。本州まで仏像を見に行き、山中にこもって制作した。やり遂げたとき、基本の熊が掘れれば何でも掘れる、と自信がついた。それから人間の等身大の立像や胸像を作り始めた。どれも本人が目の前にいるかのようだ。現在、道立近代美術館で展示中のフクロウ祭りは、1月に完成したばかり。村々に踊りを見せて歩いたとされる曽祖父がモデルで、頭と両腕にフクロウの飾りをつけ、軽く右足を踏み出している。足首につけたくるみと小石の鈴の音が聞こえてきそうだ。自ら、私の最高の作品、という。趣味は大型のオートバイ。アメリカのハーレー・ダビッドソン製などを7台持っていたこともある。今もガラスの壁の車庫に2台。時折、ドイツ製の三輪オートバイにまたがり風を切る。ただいまの記事の中で紹介されていたアイヌアート、風の語り部展についても少し紹介したいと思います。アイヌ民族の工芸品は、民族学の観点から博物館などで展示されることが多かった。近代に収集された工芸品から現代の作品まで約280点を道立近代美術館、札幌市に一堂に集めたアイヌアート、風の語り部展、は美術館では初めての本格的な展示だ。企画委員を務めたアイヌ民族博物館の野本雅弘館長は、ここにあるのはクラフト、工芸を超えたアート、芸術の世界。アイヌアートは古いものではなく、今の世界に息づく存在だということを伝えたいという。3月24日まで行われております。本日4つ目の記事は2月23日付北海道新聞より、政策推進強化へアイヌ議連開祖。超党派の国会議員によるアイヌ政策を推進する議員の会が2月22日国会内で設立総会を開いた。前身のアイヌ民族の権利確立を考える議員の会を開祖したもので、世話人代表は民主党の鳩山由紀夫元首相の引退に伴い、自民党の今津博史衆議院議員を選任した。設立総会では、来賓の高橋晴美知事が、日本全体でアイヌ政策が進むことを期待すると挨拶。 北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、アイヌ政策はこの5年間進んでいない、スピード感を持ってほしいと訴えた。政府は2008年、アイヌ民族が先住民族であることを初めて認め、前身の組織の初期の設立目的は実現した。このため、昨年末の政権交代を機に改組することを決め、国立博物館の整備など、アイヌ政策の強化を次の目標とした。新組織のメンバーは、自民、公明、民主、第一、共産、社民、維新など、各党の衆参議員29人。本日最後のニュースは、2月23日付、北海道新聞より、アイヌ文化ブランド化策は、ビラトリで北大伊藤教授講演。アイヌ文化のブランド化について、北大の伊藤直也教授が講演する、アイヌをブランディングする、工芸品を出発点として、が、2月18日夜、町内で開かれ、町民ら約40人が耳を傾けた。伊藤教授は、北海道アイヌ協会のアイヌ工芸品、民芸品調査ブランド検討委員会委員長も務めている。地域ブランドについて、同教授は、いくつかの地域資源が結びつき、一つのイメージを作ることが必要、と強調。経産省の伝統的工芸品の指定を受ける見通しの、二豚に地区の板、アットゥシなどを中心にして、超特産のトマトも活用し、ビラトリを売り込む仕組みが必要だとした。また、アイヌ文化の認知度向上について、カナダ・バンクーバー市が空港に先住民のアート作品を設置した取り組みを紹介し、観光客が先住民文化を体験できる空間を作ることが有効と話した。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、藤戸武樹さんのですね、作品が、北海道立近代美術館で展示されています。あのアイヌアート展ということなんですけども、実は私が館長しております茅野茂二豚にアイヌ資料館にも藤戸さんが作ったあの熊が、一体展示されています。本当に写実的でですね、本当に一番上手な方ではないかと、あの木彫りの仲間でも言われている方です。ぜひ熊を見てみたいと思います。工芸家の方は本当にすごいなと、そのような感想を持っております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは北海道アイヌ協会の主催によるアイヌ民族文化祭について、話を進めていきます。私、司会進行をやります茅野志郎です。それでは自己紹介お願いします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
はい、そして、三木さん、荒弘樹です。おはようございます。
はい、実はですね、去る2月24日第25回アイヌ民族文化祭というのは江別市のコミュニティセンターで開かれました。しかしこれ第25回という節目でですね、まあ、役目を終えたのかどうかちょっと分かりませんが、この文化祭も終わりになるというような、そういう動きになっているわけなんですけれども、今日はこの文化祭を長年見学している大野さん、そしてまあ私もこちらに戻ってきてですね、第1回目のアイヌ民族文化祭というのが昭和63年3月15日から17日まで あったんですが、その時にですね、アイヌ語弁論大会というのがありまして、私それに出場したことがあるんですよ。まあですからそういう意味ではすごい思い出深い文化祭なんですけども、まあ、ちょっといろいろお話を進めていきたいと思います。まず大野さんの方からですね、
はい、
この文化祭について、どんな思いを持っているか語っていただけますか。はい、
はい、まあ、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、これアイヌ協会で毎年ですね、毎年度1回 北海道内のどこかで、毎年違う場所でやってた文化祭でしてね、知らない方もいらっしゃるので、まあ、札幌でやったり、あるときは釧路でやって、あるときは旭川でやって、あるときはビラトリでやってるという形でね、25回続いてきた文化祭で、私も東京にいた時代はですね、3回ぐらいですかね、初めて行ったのが96年の室蘭での文化祭でした、ね。
ああ、なるほど。
で、当時は 2日間やってましたね。
ああ、そうですか。
で、その時は、関東に住んでるアイヌの人たちが、特別ゲストで出演するということで、それの応援ということでね、東京にいる仲間たちでみんなでね、ツアー組んで行ったんですよ。それが初めてでしたね。
なるほど。じゃあ、室蘭っていうと、ちょうどビラトリのアイヌ教室が劇で出てた。
ああ、ビラトリだったかな。ええ、
木彫りの狼っていうやつ でしたか、ね、出てましたね。
ええ、うん。で、あと、やっぱ当時はまだね、予算もあったり、規模も大きかったんですよね。
ええ、そうですね。
でかつ、入場料取ってたと思います、当時は。
ああ、当時はね。
なんか券をね、売って1000円とかでね。で、海外のゲストが来たり、あと交渉文芸のね、語り手のね、人たちがなんか、ウェブケルとか、昔話やったりとかね、そういうのもあったし、ファッションショーとかね。
まあそうですね。
クイズ大会とか。
ああ、そうそう、ありましたね。
文化ゼミナールとか。
そうだそうだ。こう、丸と×の札を持って、
これは丸か×かみたいな。
そうそう、質問が出てる。それで丸とか×出して、最後まで残った人なんか景品もらってたのかな。
そうですね、そうです、そうです。
あ、じゃあこの前あった板関楼は、あれはなんかこう、単純に、まあ、アイヌ語の発表会ですけど、文化祭というだけあって、本当になんかいろんなことをやってたんですね。
そうですね。アイヌ文様が入ったなんかドレスを着て、なんかのダンス、社交ダンスみたいな、そういうのをやったりとかね、会員の人たちが。
そうだそうだ、あれ、苫小牧かどっか
で、ね。やったりもしたし、でかつては前はね、予算も出たので、海外のゲストがよく来てました。台湾の人たち来たり、ハワイの人たち来たりとか。
で、そういう方講演されてとか。
そうですね。すごく面白かったね。私も、室蘭が最初でしたね。その後ね、北見とか、諸瀬とかにも行ったりしましたけどね。で、終わった後、交流会があるんですよね。
そうそうそう。
まあ、会費制でね。それでこう、まあ、飲んで食べて、で、歌って踊って、すごい。で、全道の、まあ、もしくは全国から、いろんなアイヌ人たち、もしくはいろんな関係者の人たちが集まって、とても楽しい。それがね、毎回の楽しみでね、盛り上がったんですよね。
そうです、そうです。まあ、実は私は、アイヌ語ペンクラブっていう団体の事務局長をやってるんですけども、で、会長が千歳市の野本久枝さんという方なんですけども、彼は必ずこのアイヌ民族文化祭にはうちらアイヌ語ペンクラブのメンバーで出るぞということで、私事務局長ですから必ずアイヌ協会の事務局に電話をかけてですね、懇親会には何人出ますっていうと、会場でアイヌ語ペンクラブの誰々ですって紹介もしてくれたもんですよ。
ちゃんと
席を用意して、席も用意されてますしね。だからそこで紹介されるのもね、我々の存在意義というか、存在を知らしめるということもあって、私と野本さんは必ず、他のメンバーも含めて5、6人で出席したこともありましたけどね。
じゃあ、ペンクラブのメンバーですって言って紹介されて。
そうそう、そうですね。
で、何年か前までは、同じ日にアイヌ語弁論大会もしてたんですよ。それはアイヌ文化振興財団の主催なんですけど、ね、
う
ん、
あ、じゃあ、イベントとしてはこうぶつけて、主催は別かもしれない
ですね。そうですね。別の同じ日に、午前中そうそう、ね、その弁論大会、午後が文化祭みたいな形で、だからそれぞれにね、だからそれもあって結構人もたくさん集まってたんですよね、昔は。
そうそう、そういうね、相乗効果はありましたね、確かに。
ところがやっぱ弁論大会が出場者が多すぎるんで、増えてきたんで、別の日にしましょうということで、何年か前から別の日になったんですよ。
結局午前中だけじゃね、アイヌ語弁論大会、その板関楼が消化しきれないわけ。
確かに時間的にね、この前ね、僕も板関楼行ってきましたけど、すごいね、人数それこそ全国からね来られてて、一人やっぱり8分ぐらいですか、ずっとね、お花の語られてることが多いので。
だからまあ、弁論大会が大きくなったのはいいんだけど、逆にこう、別になっちゃったんでね、ちょっと文化祭がね、あと予算が減らされたとか、そういうのもあるみたいですけど、だんだんね、地規模がね、ちっちゃくなってて、ちょっとね、寂しくなっててね。
そうですね。
その集客力っていう意味ではね、アイヌ語弁論大会と文化祭が分かれたっていうのはちょっとマイナスだったかもしれないですね。
で、昔、まだ、なんていうんですか、いろいろそういうアイヌ文化をこう披露する、そういうイベントですか、文化。今はね、アイヌ文化フェスティバルと別のね、振興財団の、イベントもやってますし、かつてあんまりそういうイベントなかったんで、文化祭って本当に年一回みんなが集まる貴重なね、 こう機会だったと思うしね。今もう各地でいろんなイベント毎年、毎ね、いろんななんかアイヌ文化の集いとか やるようになったんで、もうなんか珍しくなくなったっていうかな、古式舞踊ですよ。
そうですね。まあ、ただね、このビラトリ地域においては、この北海道アイヌ協会主催のアイヌ民族文化祭を見て、翌年から第1回シシムカアイヌ文化祭。というのをやってるんですよ。
あ、その影響になるわけですか。
ですから、まあ、私1回目から関わってますけど、今年、2月17日にね、シシルムカアイヌ文化祭第24回なんですよ。だから本部主催の文化祭に1年遅れることを、まあ、やってると、まあ、そういう意味ではあの本部が北海道アイヌ協会がやった文化祭に触発されてね、まあ、地元でやったという、まあ、それがもう24回ですから、まあ継続するっていうのはすごいなと、まあ、逆に思ったりしますけどね。
その25回の、まあ、文化祭があって、それがこうやっぱりね、徐々に徐々にこう広まっていって、今みたいにこうイベントがあちこちにできるようになったっていうふうにも考えられますね。
あと、まあ、私の思い出を言うならば、あの、様似町でも文化祭2006年にやったんですよ。今からまあ7年前になります。その時は地元様似のアイヌ語教室の人たちで、アイヌ語劇をやったんですよ。まあ、ビラトの人たちもね、やったりしてるけど、うちもやりましたね。で、脚本みんなで作って、本当にもう練習して小道具作ったり、効果音とかそういう音楽を用意したり、もう本当にね、あのみんなでワイワイ言いながらね、でも直前になったらもう週何回も集まって練習して、みんなね、特会、こう、使いしながらね、使かったりしながら脚本一生懸命覚えてね、すごくあの、まあ大変だったけどいい思い出ですね。私やっぱサマニでやった文化祭、とても本当に今でもいい思い出ですね。
なるほど。いや、私もあのサマニはあの行って見た覚えありますんで、なんかサマリの町長さんがね、アイヌ語を使ってあの開会の祝辞ですか、述べたのなど記憶に残ってます。
あ、そうね、いつもあの 開催地 の、 あの町長とか市長がね、挨拶するんですよ、大体。で、その時は特にね、普通はいつも単に日本語でね、皆さんようこそお越しくださいました、お喜び申し上げますみたいなことだったんですけど、サマリ町長、ぜひアイヌ語でやりたいということで、で、この作った台本を私がよくして、一回練習もして、読む練習して、ね、やって、すごいもう拍手喝采でした
よ。そうそう、
初めてでしたからね。
なんかね、そういうのがもっとね、劇とか挨拶とかもね、広がっていけばいいですよね。
はい。はい。まあ、どうぞ。
まあ、文化祭だから、とりあえずは、アイヌ民族文化祭という形では終了で、なんか別の形で、なんか、芸能祭だかなんかそういうのをやるみたいな話は聞いてるのでね、来年度またどうなるかね。
そうですね。まあ、来年度の新しい企画に期待したいと思いますね。
そうですね。
はい、本日はワイワイガイガイをお送りしました。テーマはアイヌ民族文化祭についてでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューのコーナーです。本日のゲストは、関根健二さんです。関根健二さんは、二風谷アイヌ教室子どもの部の、講師を務めていらっしゃいます。今日は、1月の20日から2月の27日まででしたかね、
23日ですか、ね、
23日まであのニュージーランド、マオリの言葉ではアオテアロアというふうに呼んでますが、そちらの方へ研修に行ってましたので、ちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、キオラ
キオラって
関根健二です。
はい、それではまず一つ目 の、 あの質問といいますか、内容なんですけども、このアオテアロアアイヌモシリ交流プログラムへ参加しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、そうですね、あの、まあ、話を聞いてすごいあの興味あったんですけど、あの、まあ、1ヶ月ですからね、無理かなとは思ってたんですけど、あの、まあ、家族と相談してですね、あの、娘が今中学校1年生になるんですけど、娘にとってもすごいいい経験になるかなと思って、で、あの、思い切って仕事も休ませてもらってですね、娘もあの学校休みにしてもらって、あの、参加しました。
あ、 確かこの交流プログラムに参加されたのは7名だったですよね。
はい。
その7名のうち、関根さんご一家3人。
そうです。
関根健二さんと奥さんの、マキさんと娘さんのマヤちゃんと3人、はい、でその他の4人の方っていうのはどういうメンバーですか？
ですね、今十勝の方でハプネタイとかやってる歌江さんですね。歌江さん、江原歌江さんと、うん、はい、あとあの札幌で活動している、木端博文君、 あと相沢圭君っていう、アイノアートプロジェクトとかいた方ですね。で、あとは、今、関東の方に住んでる、直子ちゃん。
はい。
あれちょっとすいません。直子ちゃんですね。がメンバーですかね。
なるほど。この7人のメンバーで、まあ、参加されたわけですけども。
あけみさんもかな。
あ、そっか、あけみさん、そうですね。
島田あけみさんね。そう、縦下直子ちゃんです。
なるほど。はい。まあ、東京で住んでる人もいれば、清水町に住んでる人もいれば、このヴィラトリに住んでる人もいるわけですから、札幌の人もいるんですけど、
はい、
そういう他の地域の人たちがまとまっていくっていうのはどんな感じでしたか？
ですね、初めに9月にこう合宿みたいなのを二三日でしてまして、でそれである程度はこう分かってたんですけど、そうですね、やっぱり行くからにはアイヌのこう踊りなり歌なりをね、披露する機会とかはあったんですけど、そういうのもやっぱりみんな地域が違うので一生懸命合わせたりとかね、行ってからも合わせて練習する夜とか作ったりして、でも基本的にずっと最後まで仲良くできたと思います、
ね、それは良かったですね。はい、はい、それでは5週間という長いその期間だったんですけども、この交流プログラムの概要を教えていただけますか？
はい、ですね、5週間待って本当にいろんなとこに連れて行ってもらえたんですけど、まず大きくはそのあれですね、マオリ島っていう政党があって、そこの方たちのサポートと、
はい、
アウテアロア大学という大学組織があって、それもこうニュージーランド中にあるんですけど、そこのサポートとかが大きくて、まずですね、ここから千歳から関空に飛んで、そこからオークランドという一番大きな町に行って、それが北島の北の方なんですけど、そこからさらにその北島の一番南にあるウェイリントンという今度は首都ですね、首都まで行って、そこからはバス移動という感じになりました。
なるほど。
はい、そうですね、言っていくと1周目がまずウェイリントンで、その次オタキっていうところらしいんですね。そこはもう大学のキャンパスで、そこでこう宿泊施設とかもあって、どういうふうに言語を復活したかとか、そういう話を教えてもらいながら、そういうとこで泊まり、で その次の日も違う大学 の施設に泊まったりとか、本当にね、1日1日泊まるとこ今日はどこなんだろうって分かんないぐらい移動もあったんですけど、連泊って言えば 3泊とか4泊とか。
あ、
で1週目 のハイライトはそのラタナ祭っていうのがあるんですよね、キリスト教 のお祭りなんですけど、日本人とかも明治時代こう関係あったりした人らしくて、で それが盛大にされているもので、それにアイヌ民族として参加したのは初めてだそうです、
なるほど。
で、まあ、2週目に行ったのが、タラナキっていう地方の そこはですね富士山みたいな綺麗な山があるところなんですけ どそこのパリハカっていうところで、ルアキレさんっていう方からテアタランギ法っていうマオリ語の学習法ですね、それを教わりました。
なるほど。
それを何日間かね、3日4日ずっと教わってました。で3週目を言ってないですね、3週目が、次はですね、オークランド、ずっとまたこうバスで登ってきて、オークランドっていう一番大きな町の近くにある、マヌカウキャンパスっていうところですね、アウトエアロア大学マヌカウキャンパスに滞在しながら、そこで1週間ぐらいいたんですかね。その間にいろんな施設ですね、周りの人たちがやっているオーガニック農園とか、何ですかね、ゴミ処理場とか、いろんなところをそこを拠点に見学させてもらったりして、いました。あとそうですね、王様のマライっていう王様、マオリ王っていう方がいるんですよね。その方の住んでるあたりも見学してきたりしました。
なるほど。
で、あと4週目ですね。4週目が、あ、すいません。3週目にね、それから、北の方に行って、ワイタンギっていうところがあるんですよね。
ああ、その、ワイタンギ条約。
条約が交わされたっていうところで、そこの、その、条約が交わされた日の前後して、こう、大きな祭りがあるんですよね、マオリの。で、まあ、言うなればこう昔の船に乗ってこう、うん、チプサン家的なんですけど、もっと向こうはこの海の船で100人ぐらいも乗れるような船 で、うん、でそれに乗せてもらってですね、うん、ただ乗るだけじゃなくて、なんていうんですかね、すごいもうあのブートキャンプなんですよね。
こう鬼
教官がいて、練習から激しいんですよね。で、ちょっとこう、オールがおまたいだとか言ったらもう、
怒られちゃう。
腕立て10回とか。で、なんかちょっと違う行動したら、こらっていうね、怒られて。僕は50回ぐらい腕立てて。
ひどいじゃ
ん。で、みんなこう、炎天下の中、上半身裸でね、うんうんうん、何時間も練習まずさせられて、それから船に2、3時間乗ってとかね。
あ、それは男性だけですか？
男性は男性の船に乗るんですよね。で、女性は女性の船がある感じです。
で、その訓練は一緒？
訓練は大体一緒ですね。うん、別になってです。で、いろんな地方から自分のところの船をね、和歌って言うんですけど、それを持ってきて、トレーラーで引っ張ってくるか、うん、あるいは海で漕いでくる地域もあるらしいんですけど、で、みんなでこう共演するっていうかね、そういう大きな祭りがありまして、それに参加させてもらってました。
なるほど、
はい、すいません。で、まだ3週目なんですけど、で、4週目はですね、次は、オークランドより まださらにちょっと南にも行ったハミルトンという町がありまして、これが、3番目、4番目に大きな町といいますかね。それでも、まあ、4番目でも6万人とかそれぐらいしか人口はないんですけど、その近くのキャンパスに滞在して、そこからそこを拠点として、今度はですね、なんていうのかな、こう、コンサートですね、ライジングサンみたいなというか、朝まではやらないんですけど、そういうのをこう、マウリの人主体でやってて、そういうのを見学したりとか、そういうことをしました。これが4週目ですよね。で5週目、最後らへんの週になると、次はロトルアっていう内陸にあるところなんですけど、湖とかあって綺麗なところで、そこはですね、温泉とかもあって、こう、なんていうんですか、ボッケもいっぱいあるんですよね。こう、登り別とか、こう、赤みたいな感じのとこなんですけど。で、そこがね、割と周りの観光の一大施設みたいになってて、そこの博物館を見学したり、あとは、テマタティニという、墓ってあるんですよね。なんていうんですか、戦いの踊りみたいな、ベロ出したりとかね、目をむき出したりとか、あれの、全国大会みたいな、もう すごい規模なんですよね。それも何ていうか、まあ言いなれば、よさこいみたいな感じですね。すごいステージをラグビー場に作って、それの見学とかもしてきました。まあ、まだいろいろあるんですけど、一応概略としてはそんな感じです。
はい。ありがとうございます。まあ、ラジオを聞いているリスナーの皆さんもですね、
はい、
ニュージーランド行ったことない人もいると思うんですよ。
はい、
私も行ったことないんですけども、まあ、大体地図見るとなんか大きい島が2つあるんですけど、はい、その位置関係とその実際行ったところを簡単にちょっと教えていただけますかね。
はい、ですね、縦に、まあ、地図で見ると縦に2つ島が並んでまして、
はい、
場所的にはオーストラリアよりさらにこう東の方に行くんですよね。で、日付変更線の一番、うん、こっち側というか日本と同じ日付の方、うん、一番こう朝が早い日っていうんですかね。
なるほど。
日付が変わるのが早いところらへんだと思うんですけど、僕たちが行ったのは北島だけですね。
なるほど。
で、南と北、本当にバスで、バスで移動したらどれぐらいですかね、1日以上かかる、本当に大きな島で、北海道よりは大きいですね。本州よりは小さいらしいですけど、うんうんうんうん、で、その大きな島の、北島だけ来まして、で、北島で、北に行けばあったかいと、なんかね、こっちと感覚が違うんでね、おかしな気分になるんですけど、北に行くほど、一番北の方、それこそワイタンギに行けばもう、亜熱帯な感じがするんですよね、こう、植物とかはもう。
なるほど、北半球と南半球の違いということですね。
は
い、
そうですね。で、こう、とにかく日差しがきついんですよね。で、気温はね、そんなに上がらない、30度よりもね、20度ちょっととかなんですけど、うんうんうん、なんせ紫外線が南極に近いっていうことで、日本の7倍、8倍とかあるということで、もう日向に出たら痛いんですよね。で、いつもこう、 サンスクリーンの、あの、クリーム塗ったりしてますけど、それでも割と、あの、日焼けしたぐらい。
はい、
で、まあ、その日がきついですね。で、日陰に行けば寒いしっていうね、ちょうどいいとこがあんまりない。
じゃあ、あれですか、あの、サングラスはやっぱり必需品ですか？
僕はしなかったですけど、みんなほとんどしてますね。はい。
なるほどね。
はい。
はい、わかりました。で、あと次の質問なんですけども、
はい、
この、まあ、5週間という長い研修の中で一番印象に残った出来事は何だったでしょうか？
そうですね、今考えれば、初めの方にですね、1週目の、3日目や4日目ぐらいで、あの、そうですね、パーマストーンというところの、そこも大学 の、 あのキャンパスなんですけど、そこの マライというところに、マライというのはその集会所なんですね、マウリの集会所で、そこは、まあ、あの大学の中に作った集会所なんですけど、でそこでこうあの受け入れの歓迎の儀式とかしてもらって、その後こう本儀っていうですね、みんなこう鼻と鼻を合わせる挨拶をして、それ終わったら それこそ集会所にみんな雑魚寝なんですよね。で僕たちだけじゃなくて、その受け入れの人たちもそこで泊まってくれて、でそのマライの中はこうテレビもなければ、まあ、あのアルコールも禁止 で、まあ、ギター持ってきてこう歌ったりとかそういうのはあるんですけど、あのなんせこうみんな語り合う場みたいな感じになってるんですよね。でそこであのなんていうんですかね、こうマオリの人たちにあの勇気づけられたというか、こうあのあのアイヌならこうアイヌ語を話せて当たり前じゃないかとか、あの頑張るべきだとかね、そのあのすごい、まあ、あのマオリ語の復興っていうのは進んでるんですよね、でみんなその民族意識が高くて、そうですね、あの一生懸命マオリ語も習得しようとしていると、大人になってもそうやって大学に来てあの習おうとする人がいっぱいいるんですよね、で、ま、マオリだあアイヌだったらアイヌたちも頑張れよっていうですね、そのあのすごいこう、慰められたというか励まされたという、それがもうあの涙も止まらないみたいなね、なんだか、まあ、感動しましたね。そういうことが一番印象に残ってます。
そのマライという建物ってどれぐらいの大きさなんですか？
は
い、
それもですね、場所によってね、その地域によって、あの、いろいろなんですよね。
その大学の中にあったやつは？
大学にあったやつは、そうですね、まあ、学校の体感よりは小さいと思います。クラス2つ分とかですかね。
じゃあ結構大きいですね。
そうですね。
その雑魚寝するってのは何人ぐらいで泊まるんですか？100人とか200人？
そこは、30人、40人とかですかね、マット一つずついて、そんな感じだと思います。で、僕たちはその シラフとか持って行ったんで、マットとあの布団カバーとかですね、シーツを借りて、であとはシラフ持って行ったやつを出して、そこで寝るっていうのが、あの、ほとんどですね。で、それで1日のところもあれば、2日とかのところもあるし、で、終わって、あの出発するってなったらあのお別れの儀式もあるんですよね、いつも。でそれを終わって、新しいところでは必ずあの歓迎の儀式またしてもらえると、そういう旅でした。
はい、それでは次のちょっと質問なんですけども、ケンジさんはですね、地元でアイヌ語教室、子どもの部でですねアイヌ語を教えていますが、言語を教えるノウハウを学ぶことはできましたか？
はい、それはですね、そのあのプログラムにも組んでもらってまして、そのだいたい2週目にメインにやったんですけど、そのタラナキって地方の、はい、マラエで、テアタランギ法っていうのがありまして、
はい、
それはですね、どういうのかというと、まあ基本的にはこう大人にすごい効果があるらしいんですけど、教える中でこう一切、まあ、僕たちなら日本語を使わないんですよね、こうアイヌ語だけでやると、こうただここにあるものの色を見てこう、あこれクンネクンネって言って、他のもんクンネって言って、それだけでこうあの覚えてもらうというかね、そういう方法なんですね。だから一切、
まあ、クンネザラ黒ですよね、アイヌはね、
でこれで入れたらって、
まあ白ですね、
でそれの違いを気づいてもらって、で、あのそれの積み重ねなんですよね、そのメソッドは、あの方法は、でそうですね、考え方としてはもう初めからこう流暢なあのアイヌ語話者なんだと、みんなあの生徒たちも、ただボキャブラリーが、語彙が少ないだけなんですって、そういう考え方であの ちょっとずつ増やしていくと。
なるほど。
で、そうですね、やっぱりね、こう教わる側も教える側も本当にこう一生懸命絶対にこう習得するぞっていう意識が必要だなとは思ったんですけど、 もしそれで続ければ本当に2年ぐらいである程度結構喋れるようになるんだとかね、うん、そういう話を聞いてきました。
ああ、なるほど。これは心強いですね。
そうですね、ぜひ試してみたいと思ってるんですけどね。
実際ね、はい、子供たちを教えるそういう機会あるわけだから。
そうですね、はい、
そういう方法で教えるということもできますね、
はい、そうですね。あと それでなくてもね、割となんていうんですかね、レクリエーション的にっていうかね、みんなギターを使ったりとかね、フォークギターみたいなのを使って、うん、マオリ語の歌を歌ったりとか、 あと授業の途中でもこう遊びを入れたりするんですよね、うん、ゲーム的なね、うん、マオリ語を織り込んだって、うん、そういうのもアイヌ語で活用してみたいというかね、試してみたいことを たくさん習ってきました。
あ、なるほど、はい。それでは次の質問なんですけども、この交流プログラムは2014年以降も実施される予定ですが、はい、アイヌ民族のどういう人たちが受ければ効果が期待できると思いますか？
そうですね、やっぱりですね、一生懸命な方っていうかね、一生懸命な方で、まあ、うん、まあ、できればやっぱり若い人がね、やって、うん、今からいろいろ自分も勉強して、周りの人も巻き込んでっていうかね、うん、そういう風にできれば、やっぱりね、方法とかそういうのも習ったんですけど、こう意識ですかね、こう周りの人たちの周りとして生きることの誇りとかね、うん、そういうのをすごい見せつけられたって言いますかね、そういう気がします。もちろん交流プログラムですからね、そういう意識の高い人ばっかりあったっていうこともあると思うんですけど、マオリならこうマオリ語を喋れなきゃダメじゃないかっていうね、うん、だから割とね、もう会った人はみんな喋れなきゃ格好悪いっていうか、そういう意識があるんですよね。で、今現在でもこうマオリの人口の4分の1は、うん、流暢に喋れるという状況になっているらしいですよね。
でもニュージーランドの中でそのマオリが占める割合ってどのぐらい
は大きいみたいですね。 15% 以上はあると思う。
15% のうちの4分の1はマオリ語を話
す。マオリ語で今、うん、公用語ですからね。
なるほどね。
まあ、役場の書類とかも全部マオリ語ででも出てるという感じになってて、う
ん、あとテレビ局とかもあり
ますよね。あ、そういうとこもね、何種類かちょっと分かんないですけど、ちゃんと見学させてもらってね、
テレビ局やっぱりマオリ語でニュースを流して、
そうですね、マオリ語でやったり、うん、まあ2チャンネルありまして、1つは完全にマオリ語だけです。1つは50% ぐらいですかね。
で、あとその1つの20、はい、100% 周り語だけのっていうのは24時間やってるんですか、それとも夜中は休むのか。
ね、ちょっと分かんないですね、すいません。夜中は分かんない。でもね、なんていうんですかね、セサミストリート的なね、やっぱ子供向けのやつとかもあって、
じゃあ周り語普及のためのやつやってる。
そうですね、それはやっぱり絶大な効果はあるらしいですね。
なるほどね。
はい。で、まあ、周りじゃない人も結構見ると、うん、周りチャンネル、
うん、じゃあそれで覚えるわけでした
ね。はい、そうですね、うん、
はい。それでは最後の質問になりますけれども、最後にですね、このプログラムに対する感想をお聞かせください。まあ、今までの質問とダブってもいいんですけど、はい、答えとダブってもいいんですけども。
はい、そうですね。まずそうですね、たくさんの方にこうサポートしていただいて、寄付とかもいただいて、日本の方も、ニュージーランドの方、あとね、世界中の方からね、寄付とかしていただいて実現しまして、本当に感謝しております。僕はですね、すごい刺激的でしたし、もっともっと頑張ろうという気持ちになれましたし、そうですね、これからもこういうことを続けれればいいですし、やっぱりね、向こうでホストしてくれた方たちにもこう次はアクションをしなさいというかね、行動に移して なんかしなきゃってい こうプレッシャーもあるんですよね。
なるほど。
で、できることを少しずつでもね、実現 していきたいと思ってます。アイヌ語をこう普及する、お役に立ちたいと思ってます。
はい、本日のお客様は平取町二豚にアイヌ語教室子どもの部の講師を務めております関根健二さんでした。本日はどうもありがとうございました。
はい、いや、えらい綺麗。
はい、次は、かえのしげる二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長のかえのしげるさんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数、先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。かえぬしげる二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。かえぬしげる二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
トノヤケレノヤケクドゥンケカムイケカムイチカポフンフンコタンキンタトノヤケレノヤケクドゥンケカムイケカムイチカポフンフンチコルスンクスンクキタイタトノヤケレノヤケクドゥンケカムイケカムイチカポフンフンチコルポンペチトマウアボトマウアオカナシケトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンシニャアントヘパシワフマスマサワサワトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンイカラナクスサマユンクルイワンテンナイワムカルコセヒネアリキヒネチコルスンクスンクチョルボクタエネイタキトノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムチカポフンフントワンウェンチカブシルンウェンチカブウェンエコルポンペイコルパレヤントノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムチカポフンフンサケアニナワニアレスパキワアエクテヤクネトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンエヤカムシパゼカムイエネルエネナトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンハビアンキコロニトゥラシェヘメスパワアリキヒクストゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンニキタイワアユクエマウエアラララアンケトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンニノシキケバケメスバトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンアシレカッタンスングチョボタキヤクストゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンサマユンクラルカムナシェネイタキトワウェンチカブシルウェンチカブウェナハイタエキチシリエネオカヤンセクラハウェンコリイルスカトホシピワイサオカケタヘパシワフマスマシキヒクスインカラナクスオキクルミシバセカムイシネテウナシネムカラアンバヒネアルキヒネ チコルスンクスンクチョルボクタウトサノイエオレサノイエウエノイエトノヤケレノヤケクトンケカムイケカムイチカポフンフンエネイタキコタンコロカムイシパセカムイエコロポンペイコロパレヤンイコレキヤントゥノヤケレノヤケクトンケカムイケカムイチカポウンウンサケアニイナワニアレスキワアエキテヤクネシバセカムイエエヤカムイエネルエネナトゥノヤケレノヤケクトンケカムイケカムイチカポウンウンウトサノイエオレサノイエウエノイエキコルニトラセメスババエニギタイはアユクベマウエアサウレレアコルポンペアシホピヌプカクスキアクスエチュプカソモキノヘメスパワアウストロワアコルポンペウクワサンワイサモカケタチーサンコラナナクスソンノボカオキクルミカムイサケアニナウナニアコルポンペビレスワエクアエクテルエネヒネオラノモシレエピさあ、カムイアスケアウクは、オラのパセカムイ、アネルエネセコロ、コタンコロカムイ、イソイタセコロネ。私は村の近いところに、杉の木の上に子供を抱いていました。ある日、下手の方に音がしましたので、見ましたら、サマユンクルという人間が、六丁の中と六丁のマサカリを背負って、私の杉の木の下に来て、言う言葉は、ほら、腐った鳥よ。悪い鳥よ。お前の子供を私に預けると、酒と御幣で育てて、お前のとこへよこすと、お前は尊い神様になるんだから、そう言って、言いながら、その寝てる木に登ってきたので、木の上から強い風を送り、ゆすり落とそうとしたんだけど、木の中ほどまで登ってきて、そして、自分の子供は杉の木の下にいるので、そしたら、そのサマユンクルというのは、ほら腐った鳥を悪い鳥を、お前はなぜ俺の言うことを聞かないから、お前はいいことはないからねって、すごく私に叱りつけて、サマユンクルは帰ってしまった。そしたら下手の方にまた音がするので、見たら、おきくるみという尊い神様が、まさかり一丁となった一丁を持って、私の杉の木の下に来て、そして言う言葉は、村を司る神よ、村を守る神さんよって、お前の子供を私に預けてくれると、酒と御幣で育てて、お前のところによこすと、お前は尊い神になるんだから、そう言って言いながら、また参拝礼拝をしながら、木に登ってきたので、登ってきたらと思って、また木の上からゆすり落とそうと思い、強い風を送ってゆすったんだけれど、子供を落としてしまったら困ると思い、そうしてるうちに、おきくるみという神は登ってきて、私の懐から子供を連れて行ってしまった。子供いなくなってからずっと泣いて暮らしていたんだけれど、そのおきくるみという神様がその子供を育てて、酒と御幣と一緒にその子供を戻してきてくれたので、もう世界中の神様を招待して、お祈りをし、世界一の神様となりましたと、フクロウの神様がお話しいたしました。
第143回目の最後のコーナーとなります。先ほどお聞きいただきました、カムイユからオキクルミシーチカ、オキクルミとフクロウガミというのは木端幸子さんが語ってくださいましたが、2月17日第24回シシリムカアイヌ文化祭で発表されたものを録音でお聞きいただきました。解説も本人にやっていただいたものを、お聞きいただきました。それですね、今日はニュース、インタビューコーナー、そして、先ほどの木端さんのカムユカラと、あとワイワイガヤガヤということで、進めてまいりましたけれども、大野さんに一言だけ、今日どうでしたか。久しぶりに生番組というんですか、
はい、
録音では出ていただいてたと思うんですけど、どうでしたか、久しぶりの出演
は。はい、久しぶりにやっぱまあこういろいろね、さっき文化祭のことね、いろいろ思い出しながらこう話させていただきましたけど、やっぱりこうやってね語り合うというのはね、生でねやっぱいいですよね。
そうですよね、やっぱり月1回のラジオですから、なかなか頻繁にねその放送もないので、こう何ちゅうんでしょうか、1ヶ月1回のなんか意見発表みたいな、ね、情報交換みたいな、そういう状況にもなってますよね今ね。
そうですね。
でまあここで放送されたことが神戸市の FM ワイワイで同時放送されてますし、あと FM イニワで、やってますし、あと帯広の FM ウィングでも録音ですけどやっていただいてるんで、まあ少しずつですけども我々のこのアイヌ文化の何ちゅうんでしょうか、まあ、啓蒙とまでは言わないですけども広げる活動がうまくいけばいいなというようなことを思っているところですね。はい、それでは大野さんから FM ピパウチからのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウチからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウチでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、 FM ピパウシ第143回目の放送もお別れとなります。次回は4月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
Yeah, I get it.